ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大使はインドネシアの優れた製品はチュニジア市場で競争できると明言したことについてお伝えします。在チュニジアのインドネシア大使ズハイリ・ミスラウィ氏はインドネシアには輸出可能な優れた製品がありチュニジア市場で競争できると述べました。ズハイリ大使は月曜日チュニジのインドネシア大使館の声明でインドネシアのチュニジアへの輸出が ASEAN の他のいくつかの国からの輸出を上回ったと述べました。この声明は10月18日から22日までバンタン州の南タングランにあるアイスベースデーで開催されたインドネシア貿易博覧会で在ボスニア、ケニア、パキスタン、アルジェリアのインドネシア大使とともに非伝統国への輸出拡大に関する大使対話シリーズのセッションで講演者の一人としてズハイリ大使が語ったものです。その際ズハイリ大使はインドネシアからチュニジアへの輸出を増やした自身の経験を伝えました。ズハイリ大使はインドネシアからチュニジアへの輸出は2022年に大幅に増加したと述べました。そして2023年インドネシア貿易博覧会は様々な国の経営者にインドネシア製品を宣伝することに成功したため非常に誇りに思う機会になったと強調しました。それでは次のニュースです。ヌサンタラ首都当局がサウジアラビアにヌサンタラ首都当局がサウジアラビアにヌサンタラ首都へのインフラ開発投資を提案したことについてお伝えします。ヌサンタラ首都当局はヌサンタラ首都のインフラ開発への投資をサウジアラビアに提案しています。ヌサンタラ首都当局の資金投資担当代理アグンウィチャクソの氏は月曜日ジャカルタでの声明でサウジアラビアはイスラム教発祥の地でありインドネシアは世界で最も多くのイスラム教徒の人口を抱える国だと述べました。アグン氏は特にヌサンタラ首都の開発においてインドネシアの戦略的投資パートナーとしてのサウジアラビアの重要性を強調しました。アグン氏によるとサウジアラビアの投資家候補に提案している投資分野は再生可能エネルギー、住宅、接続インフラ、エコツーリズム、農業などだということです。それでは次のニュースです。工業省は ITAP2023 年に出展するよう産業企業6社を紹介することについてお伝えします。工業省は2023年10月18日から20日までシンガポールエキスポで開催される第6回アジア太平洋産業変革または ITAP でその能力をデモンストレーションするため 産業企業6社を紹介しました。工業省の金属、機械、郵送機器、電子産業局長のタウフィック・バワジル C は月曜日ジャカルタでの声明で、工業省はインドネシアパビリオンを通じて世界展示会の300人の参加者の一人として出席したと述べました。このイベントでは当局は6社を招待し、インドネシアデジタル産業センター 4.0 を通じてインドネシアの製造業向けの産業 4.0 加速サービスを紹介しました。タウフィック氏によると、2023年アジア太平洋産業変革イベントはインドネシア 4.0 プログラムの実行において、特に製造業部門におけるインドネシアの能力を促進し実証する機会だったとのいうことです。それでは次のニュースです。国連の5つの機関が世界に対しガザのためにもっと行動するよう要請したことについてお伝えします。ガザ地区が悲惨な人道危機に見舞われている中、5つの国連機関が世界に対しガザのためにもっと行動するよう要請しました。この声明は国連開発計画または UNDP、 国連人口活動基金、国連事象基金またはユニセフ、世界食糧計画または WFP、 世界保健機関によって発表されました。人道支援物資は土曜日、ガザとエジプトを結ぶラファ検問所と通ってガザに入りました。これはイスラエルによる同地域への攻撃が2週間前に始まって以来初めての人道支援です。国連機関は人道支援活動家が支援を必要とする民間人に手を差し伸べ人命を救い、さらなる人的苦痛を防ぐことができるよう人道的停戦とガザ全域への人道的アクセスの即時かつ無制限の解放を要請しました。彼らは水、食料、性と生殖に関する健康を含む燃料、民間人の保護、医療施設を含む民間インフラへの安全かつ持続可能なアクセスを要請しました。それでは最後のニュースです。米国、日本、韓国が合同空中訓練を実施したことについてお伝えします。米国、日本、韓国は日曜日、朝鮮半島付近で合同空中訓練を実施しました。この空中訓練はこの地域で3カ国が実施する初めての訓練です。訓練は韓国と日本の防空識別圏が重なる朝鮮半島南部で行われ、米国の B-52H 戦略爆撃機が参加しました。それとは別に、ヨンハップニュースが報道したように、訓練では韓国、米国、日本が複数の戦闘機を配備しました。この共同訓練は3カ国が10月初旬に韓国半島海域で7年ぶりに海上軍事迎撃訓練を実施したことを受けて実施されました。韓国空軍は声明で、今回の訓練は増大する北朝鮮の核ミサイルの脅威に対応するための3カ国の能力向上を目的としたと述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのハラル製品の展望についてお伝えします。世界のイスラム教徒人口は約20億人に達し、そのほとんどがアフリカの北部、西アジア、インドネシアに広がっています。2021年の世界人口レビューのデータによると、インドネシアは世界で最もイスラム教徒の人口が多い国です。インドネシアでは約2億3100万人がイスラム教を信仰しています。イスラム教徒人口が最大の国であるインドネシアのハラル製品は、イスラム教徒が多い国に輸出する大きな可能性を秘めています。これは良い国際的なビジネスチャンスを生み出すでしょう。アグスグミワンカルタサスミタ産業大臣は、10月23日月曜日、ジャカルタで開催された2023年インドネシアハラル産業ショーで、インドネシアはハラル製品の準輸出国、または世界ハラル製品輸出国となり、新たな経済成長の源泉となったと述べました。インドネシア銀行の2021年、2022年、インドネシアハラル市場報告書によると、インドネシアは2020年に食品、ファッション、医薬品、化粧品を含む総額467億米ドルのハラル製品を世界中に輸出したということです。一方、2020年のハラル製品の輸入額は145億米ドルに達しました。一方、イスラム協力機構加盟国へのインドネシアのハラル製品の輸出は2021年に483億米ドルに達し、2022年には538億米ドルに増加すると予測されています。インドネシア政府は国内のハラル産業の成長と発展のエコシステムを強力にサポートしています。これは2020年から2024年の国家産業政策に関する2022年74号の大統領令に規定された国家産業政策の一部として、ハラル産業エンパワーメントを組み込むなど、工業省が講じた様々な政策から見ることができます。この政策は、インドネシアが世界のシャリア経済リーダーとしての地位を維持するために講じることが重要であり、その地位は年々前向きな発展を示し続けています。ハラル産業製品の成長を加速するには、関係者間の強力な協力と相乗効果が必要です。その理由は、インドネシアが世界のハラル産業の中心になることを目指しているからです。インドネシアをハラル製品の準輸出国、または世界輸出国、そして新たな経済成長の源泉として促進し、実現させる政府の取り組みは、ハラル製品ビジネス関係者の動力がなければ、決して最適とは言えないでしょう。世界市場を魅了するハラル製品を生み出すには、創造性と革新性が必要です。また、ハラル製品の消費者としての人々のサポートが本当に必要です。人々は国産ハラル製品の使用を奨励しなければなりません。これらの様々な取り組みにより、インドネシアのハラル製品は国内外の市場で成長する明るい見通しを待つでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月24日に国連憲章が発効したことから始めます。 国連憲章は1945年6月26日にサンフランシスコで国連の現加盟国50カ国によって証明された。国連憲章は1945年6月26日にサンフランシスコで国連の現加盟国50カ国によって証明された国連憲法です。この憲章は1945年10月24日に発効し、その後10月24日は国連デイとして祝われました。この記念日は1947年に国連総会で宣言されました。国連デイは国連の目標と実績を人々に知られるために祝われます。次は国家医師の日についてです。国家医師の日はインドネシア医師協会 ED が設立された日です。 ED はリーダーとメンバーがインドネシア人医師のみで、外国人医師がいない医療専門組織です。当初この組織は1911年にフェルニンギン・ファン・インディシュ・アルツェン、またはインド内会医協会と名付けられました。1950年10月24日のインドネシアの独立後、インドネシア医師協会の名の下に医師の協会が正式に設立されました。最後は世界ポリオデイについてです。世界ポリオデイは毎年10月24日に記念されます。この日はポリオのない未来に向けた世界的取り組みと、世界中でポリオ撲滅に取り組む人々の福祉を記念して制定されました。世界ポリオデイは初めてポリオワクチンを開発したチームのリーダーであるジョナス・サーク氏の誕生を記念して国際ロータリーによって制定されました。10月24日が選ばれたのは、この日がジョナス・ソーク氏の誕生日だからです。ポリオまたは小児麻痺はポリオウイルスによって引き起こされる感染病です。ポリオウイルスは植物、飲料水、感染者の便や痰で汚れた手を介して広がります。この病気はワクチン接種によってのみ防ぐことができます。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Ceritakan segala lalu. suka dan ingatlah hal indah akan datang. Ku biarkan kau pergi hari ini. Ingin melaju tapi tak sanggup. Hancur tanpamu akan berlalu. Tak mengapa menangislah. Segala luka dan ingatlah hal indah akan datang. Ku biarkan kau pergi hari ini. Sembuhkan, tak mengapa menangislah. Ceritakan segala luka
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は大統領は友好国の12大使から信任状を受け取ることについてお伝えします。ジョコウィドル大統領は友好国の12人の特命全権大使から信任状を受け取りました。信任状の授与は2023年10月23日月曜日、ジャカルタの大統領官邸のメインホールで行われました。ジョコウィドド大統領が信任状を受け取った友好国の12人の大使は、9人の臨時完全指定常駐大使、すなわち在インドネシアのインドのサンディプ・チャクラフォルティ大使、ブラジル大使、スウェーデン王国大使、イギリス及び北アイルランド連合王国大使、アルゼンチン大使、イラン・イスラム共和国大使、スロバキア大使、キプロス共和国大使、欧州連合大使です。一方、残りの3名は日本の東京に居住する非居住者指定特命全権大使のジャマイカ大使、アイスランド大使、ドミニカ共和国大使です。 大統領事務局の公式 YouTube アカウントで、インドのサンディプ大使はインドネシアとインドは2024年に外交関係樹立75周年を迎えると述べました。サンディプ大使は在インドネシアのインド大使としての職務を遂行する中でインドネシアとの関係を強化し、観光、新技術、持続可能なグリーン成長、電気、自動車の分野で両国間の接続を目指すと説明しました。ブラジルのジョージ・モンテイロ・プラタ大使は、ブラジルとインドネシアは貿易、投資協力、食料安全保障、持続可能な農業、環境問題など様々な分野で多くの同様の関心を持っていると説明しました。ジョージ・モンテイロ大使によると、ブラジルとインドネシアはそれぞれの地域で指導者としての重要な役割を担っているということです。食料とエネルギー分野での協力はアルゼンチンのグスタフォ・リカルド・コッパ大使の焦点でもあります。一方、スイスのダニエル・ブロッカル大使は、インドネシアは来年総選挙を実施するため適切な時期に来たと述べました。ダニエル・ブロッカート大使によると、インドネシアの民衆化以降は他の国々も追随できるベンチマークとなる可能性があるということです。教育分野での協力は、イギリス及び北アイルランド連合王国のドミニック・ジェームス・ロバート・ジェルミー大使が強化したい優先事項の一つです。教育はインドネシアと欧州連合との関係の焦点の一つでもあります。欧州連合のデニス・チャイビ大使によると、より多くのインドネシア人学生がヨーロッパに行く機会、またその逆、ヨーロッパからインドネシアに行く機会が生まれるだろうということです。イラン共和国のモハマッド・ボロジェルディ大使、ジャマイカのショルナ・ケイメリー・リチャーチ大使、アイスランドのステファン・ハウクル・ジョハネッソン大使、ドミニカ共和国のロバート・ミキ・タカタ・ピメンテル大使も、2国間関係がますます強化されるであろうと楽観的な見方を表明しました。一方、キプロス共和国のニコラス・パナイオート大使は、ジョコウィドド大統領への信任状の引き渡しは、在インドネシアのキプロス大使館の再開を意味すると説明しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
あの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマリが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。レトリー首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えばジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれたダマタのモチーフは人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓う固い意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレイのアクセサリーがついたクリアック受けのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並び外れた歓迎を受けました。さらにジョコウィドル大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服はマルク州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今日のテーマはサリンマカン、日本語でよく食べるです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではサリンマカン、日本語でよく食べるというタイトルの会話をご紹介します。この会話はシンカラコーでオーストラリアのフロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリ氏の間で行われます。ソルタウリはクリスをシンカラコー周辺でイカンビリという魚料理を食べようと誘いました。
Selanjutnya, kita ke Danau Singkarak.
Ya, nanti kita makan ikan bili goreng di sekitar Danau Singkarak.
Kamu sering makan di situ?
Rizna minasan, kaiwa o kita to kyou no topikku.Sering makan, 日本語でよく食べるに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。カム、カム、 日本語であなた、sering、日本語でよく、makan、日本語で食べる、di situ、日本語でそこで、kamu sering makan di situ、kamu sering makan di situ、日本語であなたはそこでよく食べますか？selanjutnya、日本語でそして、di sekitar、日本語で周辺。リスの皆さん、会話の中にはあなたはカムスリマカンディシート、日本語であなたはそこでよく食べますかという文を聞きました。この文にはスリン、日本語でよくという言葉があります。スリン、日本語でよくという言葉は実行されるアクティビティの頻度を示します。その会話ではスリンマカン、日本語でよく食べるという表現が繰り返しまたは何度も食べる頻度を表すために使用されます。では別の文でサリン、日本語でよくという言葉が使われている例を聞いてください。クリスサリンブルクンジュンクインドネシア、日本語でクリスはよくインドネシアを訪れます。Sortauri sering menulis pengalamannya di blog. 日本語で Sortauri は自分の経験をブログによく書いています。イカンビリという魚はシンカラッコに生息する固有の魚です。成魚の体長は10センチに達することもあります。あげると美味しいので多くの人に喜ばれます。イカンビリフはカリッと揚げたりスパイスを加えて調理したりできます。Krisna minasang, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Selanjutnya, kita ke Danau Singkarak.
Ya, nanti kita makan ikan bili goreng di sekitar Danau Singkarak.
Kamu sering makan di situ?
Krisna minasang, kore de Indonesia ko kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はワアデリスキドゥイメイリアが歌うタンジュンピナンテピラウというマレーの曲をご紹介します。タンジュンピナンテピラウはロビー・アグスティアルが作曲しました。タイトルが示すように、この曲はリアウ小島の首都であるタンジュンピナンシーの物語です。歌詞にはタンジュンピナンシーはペニャガ島の向かい側の沿岸にあると書かれています。またこの曲は全ての夢が実現できるわけではないということも語っています。それではワーデリスキドゥイメイリアが歌うタンジュンピナンテピラウトを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。